サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
こんにちは、サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。ちょっとこの方に僕の話を聞いていただいております。よろしくお願いします。
はい、聞き役の水野ゆきです。
はい、ということで、もうここが肝ですね、今回実は。
水野さんにもぜひ知ってほしいなっていう感じ。ここ読み取りーナという。
ここ読み取りーナ。リーナ。これ全部カタカナ表記。はい、
そうなんですよ。ですね、はい、ここ読み取りーナ。
これはどんなものなんですか？
これ響きってね、僕的にはラテン系だったんですけど、なんか関西弁って言われるんですけど、そうなんですかね。どうなの？
そうですね。関西っぽいかもしれない。読み取りーナ。読み取りーナ。でも、ここはちょっとラテンっぽいですよね。
そうです。読み取りーナみたいな感じで。
そうですね。なので、まあ、ちょっと関西とラテンのコラボみたいな。
そうなんですよ。で、これがですね、やっぱ高齢者の方の行方不明というのが、最近問題になってまして、で、ちょっと去年の中ではやっぱり1万8000ぐらい、やっぱり高齢者の行方不明者が出てるということで、そういった方が、介護家族さんがこう認知症になって出ていった時に、探しようがないですよね。そうなんですよ。もうどこ探したらいいかわかんないんで、でも怖いんで閉じ込めちゃうみたいな感じになっちゃうと、どんどんこうフレイルというか、が進行してきたりするので、そういった問題も含めてですね、やっぱりいつ出ていくかわかんないって言ったら、家族の方眠れない日々が結構続いたりすると思うので、そういった方の解決するような方法がないかなということで、二次元コードを読み取って早期発見すると、そういった商品を頑張って開発したということなんで、そちらがここ読み取りになります。
はい。ということは、二次元コードを読み取るっていうことは、こう、二次元コードをなんか貼ったり塗ったりなんかするんですか？ものとしては。
コードみたいな感じなんですけどね。
はい。
二次元バーコードが印刷された布と一体化するようなシールがあるんですね。で、そこの柔らかい防止シールをアイロンがいらないというところですね。後でちょっと特徴として説明しますけれども、それをもう服とか靴とか、そういったところに直接貼ってもらうという感じの商品になっております。
これはどういうふうに使っていけばいいんですか？
シートがね、まあ、2500円で売ってるんですけども、買っていただくと、ワンシート56枚のシールになってまして、まあ、ポリエステルの素材なんですけれども、とりあえずそれが届くとですね、高齢者の方にいろいろ下着からパジャマから全部それをこう貼っていただいて、あれとしては、向こうでたまたま発見した方が、そのコードを読み取ると、ご家族さんに通知が行くと。そういった流れにはなっております。
名札をつけてるみたいなイメージですね、
じゃあ。そうなんですよ。で、ちょっとプライバシーのね、問題があるので、
そうですよね。
ちょっと二次元コードで分からなくしてみたいな感じにはなってるんですけど。
今時のじゃあ名札みたいな。
そう
令和の名札っていう感じですね。
そうなんですよ。
はい。で、はい、先ほどアイロンがいらないっていう話ありましたけど、
そうなんですよ。
どんな特徴があるんですか？
通常ですね、服とか、靴で GPS 仕込むとかいうやつも出てるんですけど、その靴を履いていくかどうかちょっとわかんないですよね。
裸足で。スリッパで行っちゃったら。
そうですよ。スリッパ裸足で出ていくとかあるので、やっぱり実の方聞くと、パジャマのまま出ていったりするっていうケースが多いんで、だから僕ら的にはやっぱり布で貼るのが一番いいんじゃないかっていうところで、通常布で貼って洗濯したら剥がれるので、通常のシールだと。
剥がれますね。
で、やるとアイロンプリントっていうのが今主流なんですね。ただ、60枚アイロンするとか、今時でもノンアイロンの服多いですしね。ノンアイロンの服多いですし、本当にアイロン使ったり邪魔くさかったりするので、もうそれがもういらずに普通のシールみたいに貼れるのに、洗濯しても剥がれないっていう。一応、JIS 規格もちゃんと通ってるっていう感じ
で。これ、相手 の服には何か制限はあるんですか？こんな服は貼れないとか、こういうのが貼れるとかっていうのは。
結構貼れるんですよね。
何でも貼れちゃう。
タオルとか目洗いじゃないですか。その辺でも結構 晴れたりするし、うん、
じゃあちょっと冬用の靴下ぐらいでも大丈夫です。
あ、行きました行きました。
それはありがたいですね、は
い、逆に言うと貼ると剥がれない。そっちが大変。それはそれ
でみたいな。
それはデメリットになっちゃうんですけど、それが大丈夫ですよ、はい、
なんかまだね介護はしてないので、
はいはいはい、
名前を書くというねおじいちゃんおばあちゃんのはないですけど、はい、子供がちっちゃい時に、
はい、
小学校上がる時に保育園もそうですけど、はい、いろんなものに名前書いたり、はい、名前シール貼ったり、はい、めちゃめちゃ大変だったって、あともうそれこそアイロンでこうギューってね体操服とかこうやったりしたんですが、はいはいはい、結構大きかったりもするんですけど、
はい、
この QR コードのですよね、ついてるのが二次元コード、
はい、あ、そうですね、
これ本当に、じゃあもうペタペタペタペタ貼るだけ。
はい、もう貼るだけで大丈夫です。
で、大きさはそんなに大きくないんですか？
一応ね、2センチ四方の正方形になってて、あとうちのここ読み取りのキャラが、ゆるキャラがあるんですけれども、
ええ、
ゆるキャラ付きのやつが35枚かな。で、イラストのない正方形が、21枚なんで、イラスト付きが4センチかける2センチ。
ちょっと可愛くなってるわけですね。と、はい、いうことは、まあ、そんなにも目立たないけれども、ちゃんと見えるところには入れば大丈夫っていう。
そうですね。
うん、ちっちゃいものにも入りやすいですよね、靴下とか。
うね、もう服の中のタグとかでも貼っていただいて、今後はね、そういうのを発見したらっていう文化を僕らも作っていきたいんですけど。
そうですよね、うん。あのおじいちゃん何つけてるのかなっていう。
貼らなかった意味ないですけどね。
ことになるのでってことですね。
はい、そうなんですよ。
うん、はい、読み取るのは普通のスマートフォンの、は
い、そうですね、
はい、
それがね2つ目の特徴なんですけれども、
ええ、
フリークはダウンロードいらないんです。スマホはいるんですけれども、
ええ、
やっぱりちょっと40代60代の方中にはこうご家族さんでもアプリダウンロードするっていうのにすっごい抵抗が
抵抗がありますよね。
あったりするんで、
あとなんていうかな、容量がとかね。
ああ、そうそうそうそう、多かったりするんで、うん、その時点でいいわってなっちゃうんですけど、
め
んど
くさいっていうふうにね。
そうです、一応 QR コード読むスマホがあれば、まあ、それを読み取っていただいたら情報がバッと出るようになってるので、
はい、アプリはダウンロード不要、は
い、そうですね、関係者の方がちょっと、はい、取っていただくとですね、うん、その読み取ったところの位置情報がまず地図として出ます、
はい、
で、あとはご家族と警察に連絡ができるになりますね、
はい、それは読み取った人の読み取った画面に出てくるわけですか、その選択がどうして、
そうなんですよ、
どうしますかっていうのが、
電話をする、それからメッセージをする、それから最寄りの警察に行くという選択肢が出てきますので、
ええ、
どうしても自分の個人情報を知られたくない方については警察に行くっていう形を選んでいただくと、うん、そのボタンを押すと今の位置から最寄りの警察が順番に連絡先と地図が出てなっております。
そうすると使う方というか読み取った方も簡単に操作はできるという形になっています ね、
はい、ですね、あとですね、すみません、名前以外のね、うん、情報を一応備考欄がありますので、
ええ、
そこはもう任意なんです。入れたくなければ入れなくていいんですけれども、うん、ちょっとアレルギーとかお薬の情報とか、既往歴とか、ね、今までの病歴とか、そういった形を入れておいていただくと、もう向こうで倒れて読み取った時に、救急搬送した時に、一分一秒争う時に、そういった情報があればすごく助かるかなみたいな。
確かに声かける時の注意事項とかもあったりするんですよね、
はい、うん、そうです、
ね、認知症の方とかだと、私の地域だとよく防災無線でやったりとか、町ラジオをやってるんで、はい、ラジオの原稿とかで、
はいはい、
誰か行方不明になっちゃった高齢者の方がいると、はい、まあ、原稿を読んだりすることがあるんですが、
誰誰ですか、
はい、こういう特徴の方が今ちょっと行方不明になってます、見かけた方はお声掛けをお願いします、はいはい、うん、ただし、はい、この方こういう特徴があるので急に大きな声で声かけないでくださいとか、なんかちょっとそんなような、うん、なんか丁寧に話してくださいみたいなことをちょっと読んだりするときに、あ、そっち気をつけなきゃいけないことあるんだっていうの初めて知ったんですが、この備考欄にそういうこともちょっと書いておいていただくといいですよね。
あ、そうですね、
うん、特に認知症だとね、これ聞いてもわからないのでとか、この備考欄あるのすごくいいですね。
あ、そうですね、そこは自由に任意で使っていただくかなっていうところ、
活用できそうですよね、
はい、はい、そんな放送したりするですね、
その中で防災無線とかでもなんかお知らせしますとか言って何かなって思うと
誰誰
本日のなんとかさんという方60何歳がって言ってかかってるから、あ、そう、いなくなっちゃったんだ、大変だなみたいな、いろんな地区で取り組みがね、
あ、そうですね、
はい、あったりしますがね、
はい、
ただまあここついてたりすると分かりやすいですよね、なので、
そうですね、
うん、 もう一つの特徴としてが、はい、読み取るだけで連絡が
受
けるっていう、
まあ読み取った方でメールが選べば、まあ、地図の発見場所とか、まあ、写真撮ってその写真を画像で伝えたりとか、まあ、そういった形もできるという形です、こういう方です、みたいな。
受け取る方としては、はい、電話がかかってくるといったイメージですか？例えば自分の親がどっか行っちゃってっていう方、
そうですね、一応だから電話とメールと警察っていう形があると思うので、直接連絡してくれたら直接電話かかってくるっていうところ
なんですね。どうしかメールが入ってくるか、
そうそうそう、ただ最近ね個人情報でブロックされてる方多いんで、なかなか
その時は警察から今度は連絡が来るっていう、
そうですね、そっちの方結構多いのかなっていう、うん、しますね。
まあ、でも安心ですよね。うん、そして今一度おさらいとして、ポコ読み取りな使い方を教えていただけますか？
はい、はい、一応もうアプリはダウンロードしなくていいっていうところなので、うん、
はい、
ただちょっと情報の方を入力してもらわないといけないので、購入していただいたあのシートの一番下側に二次元バーコードがあるんですけれども、そこは読み取っていただいて、その横にシリアルナンバーというのがついてるんですね、
うんうん、
そこを読み取ったらシリアルナンバーを入れてくださいっていうあの画面が出るので、そこでシリアルナンバーを入れると、うん、あとはご家族さんのお名前とか電話番号とか備考欄とかが出てくるので、そこだけはちょっと入力してほしいなっていうところです、うん、連絡先とか、
はい、
でそこをエンターを押すともうそれで登録終了なので、
うん、
あとはもうアプリとか関係ないので、
はい、
あとは貼っていただくという感じの作業になってますね。
情報はじゃあもう言われたところを入力するだけ、は
い、あ、そうですね、
なのでとても簡単、
電話番号住所とかそんな感じで、うん、ね、あの要は連絡してほしい情報っていう感じで入れていただければいいのかなと思います、
はい、でもじゃあもう簡単に登録はすることができるし、はいはい、あとはもう本当に貼るだけっていうのがありがたいのと、
はい、
とても不思議なのが洗っても取れないっていうのが本当に不思議、
はい、そうここがねあの、うん、実規格通ってて本当に取れないので、
うん、
ちょっとねあの油ついた手でこうペタペタやりながら貼っちゃうとそれはさすがに剥がれますけど、そこは気をつけていただくっていう感じに、
はい、
う
ん、まあ、でも通常の洗濯だったら全然大丈夫、は
いはい、あ、そうですね、
といったところなんですね。これは開発するきっかけっていうのはどんなところにあったんですか？
実はそのお名前シールを販売している会社さんがあるんです。クレアフィールドさんという会社があるんですけれども、はい、そちらの方があの介護施設とかで、うん、あの名前がねインクがにじんだりとかして誰のか分かれへんので、もうそれでものすごい時間かかってる、あの無駄な時間が、
なるほど、
捨てるに捨てれないんで、
ね、タオルとかね、いろんな利用者さんが持ってくるものが、
これ誰のって言ってずっとうろうろしてるっていう、この時間もったいないなということで、剥がれないお名前シールでね、入居者さんのお名前シールっていうのを販売してる会社さんにゲスト来ていただいて、このシールめっちゃいいですねっていう話になった時に、社会問題として行方不明者っていうのが増えてるっていうのがあったんで、ちょっとその辺のシールを使いながらアイロンプリントなしであの二次元コードを使うといいんじゃないみたいな話を、それがきっかけでちょっと作ろうかな、
うん、ということはこのポッドキャストがきっかけ、
そうなんですよ、ゲストに来ていただいて
すごい、
そこで喋っていただいてっていう形、
やっぱり
お付き合いになりますね、
いろんなことが生まれていくわけですね、
そうなんですよ。でフレイル予防ということで、
ええ、
理学療法士っていうのをされているあの大阪経済大学教授という方も、うん、あの別でフレイル予防でゲスト来ていただいたんですね。コロナ禍の時のどんどんフレイルになっちゃうんでっていう時に、そこの雑談でちょっとこんなシールやりたいんですって、その時はもう冗談だったんですよね、
うん、実現するかしないかみたいな、
そうでしたよねとか言ったりだからもう、うん、そうするともうそれいいですねやりましょうみたいな話になって、もう僕段取りつけてきますわ、どうしましょうどうしましょう、
すごい
実証実験しましょうと、僕警察に連絡してきますとか言って、どんどんどんどん進められて、でもあたふたしてあーあーあーっていう間にですね、あのどんどんどんどん背中押されて感じだったんで、
やっぱり出会いとかすごいですね、
まあ、ですよ、ゲストにいた方がこう背中押していただいて、
うん、
できてしまったみたいな感じが、
クラウドファンディングもされましたよね。
そうですね、でそこでやっぱりいろんな方に知っていただきたいということで、うん、今年の1月クラウドファンディングの実施させていただいて、いろんな方にね知ってもらって問い合わせ来たりはしたんですけれども、うん、なんとか 122% 目標金額を達成いたしまして、まあこれから販売しようかなっていうところになってます、
はい、
うん、
もうすでにこれは商品化されて販売はされているんですよね、はい、
そうですね、一応5月の中旬から正式に発売しましたので、ヤフーショッピングっていうところ、ヤフーのショッピングがあるんですけれども、そちらでメインで販売をさせていただいていまして、あとはクリアフィールドさんのその EC サイト、専門の EC サイトかっていうところになってます、
はい、もうすでに現場で使っていただいているところもあると思うんですが、はい、何か反響はありましたか？
そうですね、実際のところこの辺安心感がねやっぱり違うっていうところで、まあ、実際言われたのがやっぱりパジャマで出ていくっていうことがあったので、まあ、その辺にちょっと貼らせてもらってすごく助かるなっていう、聞いてまして、で、まあ、使い方としてそのケアプランセンターっていうね、ケアマネージャーが 4,5 人いらっしゃるところで、そこなんか5シートぐらい買っていただいて、まあそこの中で行方不明になる可能性のある認知症の方の利用者さんのところに貼ってもらって、連絡先をケアプランセンターにするみたいな。家族さんに連絡もらってもちょっと動けなかったりね、家族さんも高齢化してるので、ちょっとそういう動けない方についても連絡先、キャマネさん大変ですけど、このキャプラセンターにするみたいなことでくださいという連絡いただいたりとか。
いいですね。個人で使うだけじゃなくて、
はい、
施設としてそれを使うっていうのも、
あ、そうですね。
できるわけですよね。
ホームさんとかね、そういう人のいる方とか、一応登録していただいたら、施設の番号にしていただくと、まあ、それ貼っていただいてもいいのかなというところですかね。
はい、さまざまな活用方法もあるということなので、はい、ぜひね、一度気になる方は、これはホームページなどはありますか？
ですね、ココヨミトリーナの専門ページがございますので、
はい、
そちらにいろんなクラウドファンディングの事例とか、いろんなことを書いてありますので、一応、はい、YouTube で実際の登録方法っていう動画も撮っておりますので、
はい、
ページと、あとは Yahoo ショッピングのサイトになってますね、
はいはい、ぜひねこちらもココヨミトリーナというカタカナで検索いただくと出てくるということですから、動画もね合わせてご覧いただきたいかと思います。
ありがとうございます。
そして、はい、いかがでしたでしょうかね、もうあとは何か、
いやなんか、ね、
お話ししたいことは
ちょっとやっぱりね緊張してたんですけどね、もう、
そうなんですか。
いつも聞いてるね、ポッドキャスト聞いてる方とにインタビューをやったら、やっぱりすごいね、どうしようみたいな感じで緊張してたんですけど、やっぱりすごく話しやすくって、
よかったです。
ついつい声も枯れてきて。
もうかれこれね、この収録としてはどのぐらい喋ってるんですか、はい、私たち。
1時間半ぐらいですかね。
1時間半ぐらい喋ってる。
ごめんなさいね、長くな
って。全然大丈夫です。1時間半ぐらいもう全然大丈夫ですが。はい。本当に今回私もこのお話をいただいて、初めて、はいはい、まあ、周りにね、介護されてる方 もちろんいらっしゃるんですが、本当一言。
はい
で、まあ、情報発信することもあるので、はい、ちょっとはこう知ってた体でしたが。
はいはいはい。
やはりこうしてきちんと対面でお話しすると人事じゃないし、備えていくっていうのはね、これ介護のことでも大事ですし、
はい、
情報を知っとくっていうんでしょうかね、はい、いざという時にどこに情報を取りに行くのかっていうのを、うん、もう知っとくだけでお守り、
はい、そうなんですよ、全然違うと思うんです
ね、気がするので、本当にいい、
ね、初めての歩み積もり取った時にね、高いの安いのって分かんないじゃないですか、
全然分かんないですよ、
知らん業界だとね、そういう時にこう聞けたりねすると、それぼったくられてんねみたいな聞けるだけでもね、全然
本当にありがたいですよね。
そうなんですよ、うん、
でしかもそれぞれこう症状が違うっていうかね、環境も違うし、うん、親の状況もきっと違うし、
うん、そうなんです
よ、なった時に借子状況でこう行政からバンって言われた時に、いやちょっとっていうのが、下船っていう時に、はい、わーって吐き出したい時はいいですよね、こういうとこ知ってると、
ね、
どんどんどん聞いてっていうまずは
いい、
そうするとプラスで今度こうした方がいいよとか、はい、こんなサポートあるよとか、
そうですね、
悩んでる方多いと思いますので ね、
そうですね、
ぜひ悩んだ時には上野さんを頼っていただきましてこの癒しボイスで、
はい、
本のささやくように
またね、僕もまた今後ゲストの聞き役にずっと回る、これからね回りますけど、
そうですね、
またちょっとストレス溜まってきたらぜひ皆さん、
そうですね、
聞いてもらいたいね、
聞いてっていう時は私が保持をするっていうことにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、 いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索。サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。